帰ってきたような感じです。よろしくお願いします。皆さんはパンが好きですか？ちょっと遅いですね。はい。私がパン屋さんの前を素通りすることは絶対にできないほどパンが好きです。その店のドアを開けた瞬間に香る香ばしい焼きたての香りに喜びと幸せを感じます。しかし私が子供の頃にはそんな素敵なパン屋さんは近くにもありませんでした。そして小学校に入ると毎日の給食に食パンやコッペパンが出てきました。正直なところそんなに美味しいと思ったことはありませんでした。今は朝はパン、昼は麺、夜はご飯、本当に私たちの食卓は賑わっています。旧約聖書に登場するアブラハムも客人に子牛と一緒に穀物の粉で作ったお菓子を提供していたことが創世記18章5節から7節に記されています。今ここにきっと小麦の畑が出てきます。これはイスラエルの大地に栽培されている小麦です。アブラハムが妻のサラに作ってもらったパンは小麦粉をこねたパン菓子です。それをヘレムと言います。イエス様がお生まれになった場所ベツレヘムはパンの家という意味です。私は長い間パンっていうのはパンと呼ばれていたものと思っていました。しかしイスラエルではレヘム、そして新約聖書のギリシャ語ではアロートスと言います。これは最近知ったことです。パンという呼び名はポルトガル語やスペイン語に由来して、さらにはラテン語で餌を与えることを意味するパスコ、そしてパンそのもののアニース、そこから来ています。聖書の中で語られているパンという言葉は主イエスが語られたヘブル語かアラム語、そして使徒や弟子たちによってギリシャ語に訳され、地中海沿岸の地域に広がり、そして全世界にキリスト教が広がってラテン語でパンという名前を与えられました。今の私たちがパンと言っているこのもの、そこまで続いているのです。新約聖書ではパンは人間の最も大切な食料になっています。一方ではキリストの体を表すものとしてパンは命の象徴、神の恵みにあると考えられています。儀式や契約の折にもパンとワインとともにそれは神に捧げられ、人々はその前で絆を深めました。皆さん、カンパニーという言葉をご存知ですか？それは共にパンを分け合う人々という意味だそうです。聖書にはこのパンを食べることについて大きな意味を持っています。新約聖書のヨハネの福音書6章で主はご自身のことをパンであると何度も言われています。ヨハネの福音書6章51節にこうあります。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。では主イエスがどのようにご自身をパンに例えて話されたのでしょうか。またパンを食べるということの意味について今日は共に考えてみたいと思います。お祈りいたします。御大天の父なる神様、今日皆さんがここに集まり主の御声を聞くことができたことを感謝いたします。どうぞあなたの言葉がまっすぐと皆さんの胸に行き届きますように、あなたがここにいてください。主の御名によって祈ります。聖書にはパンという言葉が旧約聖書には248回、新約聖書には118回、合計376回も出てきます。そういえば聖書を読んでるとやっぱりパンって言うなと 私もいつも思っていました。人間の体を作り、命をつなぐ食料がパンであることは確かです。その食料のことを最優先にするのは当然のことです。それは生きる糧であり、それを食べて栄養を取り、安らぎを体に与えなくてはなりません。しかし、神の恵みは体を維持することだけにとどまりません。ヨハネの福音書6章の35節にこうあります。ヨハネの福音書6章35節、イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。主イエスはご自身のことを命のパンであると言っています。皆さんはパン屋さんに行ってそのパンを見たとき、本当に何が入っているんだろうと思うような名前のパンに出会ったことはありませんか？私は最近よくそういうのに出会います。例えば、優雅な貴婦人。どういうパンだろう。もう買うのも避ける感じですね。これルビーのささやき。もうそれは歌じゃないんだと思ったことがあります。でも、しかし、ここで主が語られた命のパンの意味、これはもっと大変です。大変なんですよ皆さん。主イエスははっきり言われました。私が命のパンですとご自身を例えて、中身に命が入ったパンだと言われているんです。では中身である命とは何でしょうか？辞書によれば、命とは生命が生きていくための力となるものと言っています。また聖書辞典では、知ることに対して生きることであり、人の命は創造してくださった神のご性質を分けていただいたものであり、それによって神との交わりを持って生きることが求められる、そう書いてあります。そうなると、命とは力であり、生きることであり、神のご性質を分けていただいたものである、そういうこと。命のパンを食べるというのは、神様との交わりを持って生きるということです。主イエスはご自身のことをこうも言っておられます。ヨハネの福音書6章51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするこのパンは世の命のための私の肉です。しかし、この話を聞いていたユダヤの人たちはとても怒りました。大工のヨセフの息子がこともあろうに、私は天から降りてきた、下ってきたというのです。本当にありえない、そう言い始めました。当時の人々は、その考え方から、天から下ってくるのは、救世主、メシア、ただ一人です。きらびやかな衣装を着て、雲に乗ってやってくる。ユダヤの人々のこの苦境を救ってくれるヒーローです。ユダヤの人たちにとって、旧約聖書の前からずっと待っていたこの方なんです。一見平凡に見えるユダヤの男性にメシアの姿を見ることはありませんでした。そしてユダヤ人の混乱を招く言葉が次に続きます。6章53節、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなたに告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、血を飲まなくてはあなた方の中に命がない。一見すると何か恐ろしいことが起こりそうに見えますが、この人の子の肉を食べ、その血を飲むというメッセージには、主イエスが語る相手が今何を必要としているかを見極めるものでした。この当時のユダヤ人の中には、生物学的な命、それを大切にするところはありました。しかし、本当の神様との交わりを示す命を求める心が欠けていました。この状態を一番悲しんでいたのは神様に違いありません。この言葉は今の私たちにも問いかけられている言葉です。今お話ししました6章51節と53節、この2つの箇所から考え合わせますと、主のパンを食べるということは、 主イエスは命のパンです。イエスは全人類の罪を背負ってご自身の肉体を提供してくださった方です。命のパンを食べるとは、私たちのために 100% 罪のない方が罪の犠牲となられたことを、私たちが自分の中でしっかりと受け止めることなんです。それはあたかもパンを噛み砕くように、食べるように、その事実を受け止め、十字架にかかり血を流された主イエスの犠牲が自分のためであったということを自覚しなければいけないんです。もう一度ヨハネ福音書6章51節をお読みします。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。主が差し出されたこのパンはすでに主の体から裂かれています。主イエスは私たちの罪を救うことのために、その愛の手を何の価値もない私のために、その尊い身体を差し出してくださったのです。主イエスはこのパンを食べなさいと人の前に食を満たすための丸のままのパンを差し出したわけではありません。主イエスはまず 100% 人間です。ご自身の体を犠牲にして十字架にかかってくださったのです。それはパンであるご自身の体を裂いて一人一人に手渡されたのです。ご自身の体に永遠の命が 100% 宿っている主イエスが私たちのために命を分けてくださったのです。これこそ主の命の分け前に預かることなのです。共にその分け前に預かった私たちは互いに背いたり、神様に背いたり、そして互いに仲違いをしたりしてはいけないのです。主イエスが共に私たちの体に入ってくださったからです。初めの人間アダムとイブが神の命令に背き、禁止されていた木の実を食べ、神への不従順を働いてから人間に罪が入りました。今巫女イエスがご自身の体を裂いてくださったパンを受け取って食べた人はその罪から解放されています。エデンの園から追放されて、神との関係が断ち切られてから人間は荒野をさまよい続けました。しかし今ここに神との関係が取り戻されたのです。主イエスの犠牲が人間を罪から救い出したのです。主イエスの肉や血をいただくことで、その犠牲によって私たちは聖なるものとされました。それがヘブル書10章10節にこうあります。ヘブル書10章10節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。パンの中の命によって聖なるものになる、自分の中に主イエスが入ってくださらなければ聖になること、清くなることはできないんだということに気づきにくい私は、私に比べて教会学校の子どもたちは毎週歌う歌の中で実感として、どうすればイエス様が自分たちの中に来てくださるかを知っています。その歌詞はこうです。小さな僕たちには何もできないけれども、イエス様が一緒なら力が湧いてくるよと、こう歌っています。子どもたちは120センチぐらいなんです。彼らその体を半分に折り曲げて、小さな自分たちということを表現します。何もできない自分たち、それを表現するときはイエス様によって力が湧いてくる、そういうときにもあの細い腕を、それ力こぶを出して、そうしてアピールするんです。自分の存在をどこからも大きく見せようとするものにはできない、主への絶対的な信頼だと考えています。ヨハネ6章56節にこうあります。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、 私も彼らのうちに留まります。律法に逆らっても主の御言葉に従おうという勇気が出るのはただ一つ、イエス様というお方を絶対の信頼があるということを思うことです。今の私たちは主の奇跡を自分の目で見ることはできません。しかし主の御言葉を自分の中に溜めておけば、それが命、生きている御言葉として自然に働いてくれます。主の御言葉はイエス様のことだからです。主イエスは命のパンとなって私たちの体の中に行き渡り、次第に力が湧いてきます。しかしこの言葉を聞いたユダヤ人たちは、まるで主イエスが人の肉を食べる人のようだと蔑んでいますが、彼らの耳にはこの現実の言葉にしか言葉が耳に入らないのです。自分たちは神に選ばれたものだから、律法の言葉通りに生きることが大切だと思っています。ここにある主を神の子であると信じる信仰がありません。そして言葉を聞いた場所が街道、シナゴグの中だからです。レビ記の3章17節にこうあります。レビ記3章17節、あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。あなた方がどんな場所に住んでいても、よよ守るべき永遠の掟である、掟はこうである。このようにユダヤ人が律法について禁じられ、一番避けるべきことと固く信じていた人たちに、私の肉を食べ血を飲みなさい、これが例え話であること、例えであることは分かっていても、主イエスが街道シナゴグでこれを言うということは明らかにユダヤ人社会に対する挑戦でした。私はパンです。共にパンを食べる習慣があるヘブル人に、主が差し出すこのパンが神の清さを与えるパンであることに彼らは気がつきませんでした。また主イエスが神の御子であることを理解していた者が弟子たちの中にも多くいたとは、またいたかどうかは分かりません。これまでに主に付き従ってきた人たちも、今回の肉を食べ血を飲むというこの律法に反する危険な解釈のこの言葉につまずく者も多くいました。しかし主イエスから離れないでいた者がいました。その弟子たちは、彼らは十分に主から示された奇跡や愛を受け取っていました。6章57節にこうあります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きるのです。命とは生きることです。主イエスが父である神に従順に従って生きておられたように、私たちも主イエスの語られた命の御言葉を自分自身の生き方に反映させて、その教えに従順に従うことが生きることになるのです。それが主の命を分けていただくことになります。クリスチャンの命は真のパンによって養われています。それは主の御言葉に専念し、主を受け入れ、主と共にいることに楽しむこと、そのことにつきます。私は命のパンですと言われる主イエスこそ神そのものです。しかしその方が差し出した、その差し出してくださったパンは、生身の主イエスの体から一つ一つ裂かれたものです。そこに主イエスの十字架上での犠牲がありました。これは父なる神の御心でした。それが人間を救う最終手段だったのです。ですからそのパンを食べた者は、主イエスの命が自分の中にも生きているのです。ということは、主イエスは断絶していた神との関係をもう一度私たちと結びつけてくださったのです。私たちは差し出されたパンの一切れを口にして食べました。食べます。これからも食べます。そうすると主イエスの持っておられる 永遠の命が私たちの体に流れ込みます。私たちは主のパンを食べた仲間たちです。神様から命の分け前をいただきました。ヨハネの福音書6章58節にこうあります。これは天から下ってきたパンです。あなた方の祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。ですから私たちは主イエスとの共にこの世での深い交わりを喜び、永遠の命に生きることができるのです。こんなに素晴らしい話を、こんなに素晴らしい生き方が私たちにはいただいているのです。私たちは一人でも多くの方にこのことを話さないではいられない、そう思います。今日は昼から教会で夏祭りが開催されます。教会の近くにお住まいの方々、また遠方からわざわざ来てくださるご友人が教会の作る食事を共に食べるのです。教会が主イエスを共に食べる場になります。主イエスの恵みを共に味わうことのできるこの機会を大切にして、一人でも主の救いから漏れることのないように皆さんで心を配り合いましょう。お祈りします。お大手の父なる神様、今日もあなたがこの会堂にいてくださったことに感謝します。命のパン、私たちがいただいたこの命、生きることがあなたによってなされていることに感謝します。どうぞこれからもあなたの御声、あなたの御心を表してください。偉大なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。